今日のメッセージのタイトルは、神の恵みの良い管理者となるパート2です。聖書箇所はルカの福音書16章14節と15節、そして、主に19節から31節までです。今日のメッセージを簡単に言うならば、日本に地獄の沙汰も金次第ということわざがありますけれども、地獄の沙汰も金次第ではないよというふうにも言えると思います。前回のメッセージでは第1ペテロの4章の10節にある、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい、ここから神の恵みの良い管理者となるという言葉をもらいましたということでお話しました。その神から受けている恵みを、たくさんの恵みを、いろいろな恵みをどう使っているか、それでその人がどういう人かということが分かります。神の最大の関心は、神に委ねられた人生を通して私たちがどういう人になるかということです。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。これは第一テモテ6章7節の言葉です。今持っているものすべて、命も体も富も地位も能力も借り物です。それらの借り物の忠実な管理を任されています。そしてどう生きたかということを神の前で弁明する時が来ます。私たちは恵みによって救われ、恵みによって生きます。そして与えられている恵みの良い管理人として生きなければならないということです。神の恵みを賢く使って、神に使え、お互いに使い合い、世の人々に使えるということです。前回の学びは、抜け目のない管理者から学び、良い管理者になれということでした。今回は、悪い管理者の例から学び、良い管理者になれということです。神の国が近づいたから、悔い改めなさいというのがイエス様のメッセージでした。イエス様は神の国をもたらされました。神の国の王として来られました。その時すでにこの世は金の国、神よりも金によって動かされ支配されているところになっていました。この世の子らはお金については神の子らよりも賢いということをイエス様は指摘されました。今日でも多くの人が心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてお金のために、金の国のために働いています。そのシステムの中で働き続ければ、欲しいものが買えたり、やりたいことができたり、定年まで勤めれば退職金、そして年金がもらえて、それから好きなことを楽しむことができる、なかなかうまくできているシステムです。しかしイエス様は、この世における富の恩恵は一時的なものですよ、そして小さなものですよというふうに言われました。神が与えてくださろうとしている永遠の命、栄光の体、 永遠の富とは比べ物にならないほど小さいものであるということです。多くの人は お金の方ですね、金の国の中で神を利用して、神様を利用して成功を求めます。イエス様はルカの16章の前半の部分では、弟子たちに、あなた方は神の国の中で神のためにお金を賢く使うことを学びなさい、そしてどちらに使えるかを選びなさい、富にも使え神にも使えることはできないよというふうに言われました。パリサイ人たちはその教えを聞いていました。そして感心して、私たちもあなたの弟子にしてくださいとは言わなかったです。16章の14節と15節を読みます。金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものなのです。パリサイ人たちはこのイエスという若造が何を言っている、我々は昔から二刀流だ、富も宗教も両方うまく管理している。パリサイ人たちも神の国をお金の国、あるいは自分たちの国に変えてしまっていました。問題は宗教を管理するときに神まで管理してしまったということです。ですからイエス様が誠の神の国を持ってこられたときに、その神の国を受け入れることはできませんでした。そして神を十字架に貼り付けて始末しようとしました。イエス様はマタイの15章の6節で、あなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまっていると言われました。当時パリサイ人たちは人々から最も尊敬されている人たちでした。お金だけなら主税人たちや宰相たちも持っていましたけれども、パリサイ人たちは聖書をよく知っていました。そして宗教の指導者たちでした。本来だったらイエス様を真っ先に受け入れるべき人々はパリサイ人たちでしたけれども、彼らのプライド、思い込み、そして自分たちを正しいとする考えがそれを邪魔しました。パリサイ人たちを含め当時の人々は、富や成功は神からの祝福の印、貧しさや病、災いはそれらの人々に対する罪あるいは罰の印であるというふうに考えていました。そのような背景の中でイエス様は今日の例え話をされました。ルカの16章19節から31節を読みます。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。 するとアブラハムは言った、子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った、父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。金持ちは言った、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死因の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。この金持ちは紫の布という王族が身につける服を身につけ、その人には天布の下着を着ていました。当時エジプト産の高価な天布は金と同価格であったというふうに言われています。今日だとこんな具合かなと思いますが、シャネルの下着、ヴィトンの上着、エルメスのサンダルを履いていた、そんな感じでしょうか。さらに王室や皇室も顔負けのグルメを毎日一流のシェフに作らせ宴会をしていたようです。15章の放蕩息子が帰ってきた時の特別な祝宴では子牛をほふって料理しました。当時普通は肉はたまにしか食べられないものであったそうですけれども、この金持ちはその特別な祝宴を毎日やっていたというようなイメージです。この金持ちの贅沢な暮らしは死ぬまで続きました。災害や病からも守られたようです。おそらく盛大な葬儀、日本であるならば何人ものお坊さんによるお経、戒名は一行では収まらないほどの長い高価なもの、そして最高のお墓に埋葬されたということは想像できます。もう一人の登場人物はラザロです。この人には名前がついています。例え話で、名前がついているというのは珍しいケースです。そのことはこの人が特別なあるいは重要な人物であるということです。ラザロという名前は、ヘブライ語ではエリエゼル、旧約聖書にも出てくる名前ですけれども、それの、ギリシャ名で神は助け、あるいは神に助けられた人という意味です。金持ちには名前がないので名前を一つ考えてみました。神は助けではなくて、彼の場合はお金は助けという意味で金之助君、そういう名前を考えていました。この金持ちの金之助君は頭のてっぺんから足の先まで全身にブランド品をまとい、体には高価なブラを塗っていたかもしれませんが、ラザロは全身がおできだらけで、そして金持ちの家の前に横たわっていました。 おできに塗る薬はないですけれども、犬が時々舐めてくれたとあります。そして金持ちの食卓から落ちるもので、腹を満たしたいというふうに思っていた、そういう悲惨な状態にいました。人々は金持ちのことを神に祝福された人と思っていたと思います。それはその当時の人々の考え方ですね。ラザロのことは神に見捨てられた人、呪われた人というふうに考えていたと思います。しかし実際には神様はラザロを知っておられた、見ておられた、守っておられたということです。しかし全ては変わりました。死の向こう側の世界では状況がひっくり返されていました。この世の尺度ではラザロは惨めな人生を送ったということになります。神がいるならどうしてこんな状況が許されるのか。この世の尺度、私たちの人間の視野の限られた尺度では正確に測れないものがあるということです。ラザロの人生はまさにこれからでした。二人の人生は逆転しました。ラザロが死んだ時、葬儀などはなかったと思います。そしてそれは私たちが目で見える範囲のことです。実際には御使いたちによって天に、移動したということです。そしてその場所はアブラハムの懐と呼ばれています。アブラハムは旧約の中心的人物、信仰の父。そのアブラハムの食卓にラザロは主賓として招かれている、そういうイメージです。アブラハムの懐というのは特等席です。それに似たイメージがヨハネの13章のところで、ヨハネが最後の晩餐でイエス様の胸に寄りかかって食事をしている、まさにそのヨハネがイエス様の横にいるようなその位置にラザロがいたということだと思います。もう一箇所参考になる、箇所がありますが、聖書の箇所があります。それはヨハネの一章の18節で、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであるという御言葉です。それはイエス様の父なる神との特別な親しい関係を表しています。ラザロはその名前のように天において神から大歓迎を受けたということです。目に見えるこの世が全てではありません。ラザロの人生はまさにこれから、そしてそれまでは準備の期間、あるいは準備運動の期間、訓練の期間でした。マリアの賛美の中にこういう言葉があります。ルカの一章のところですけれども、でその中にルカの福音書の一つの大きなテーマである、逆転、どんでん返し、を予告するところがあります。ルカの一章の51節で、主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを老いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満たらせ、富むものを何も持たさずに追い返されました。人間は神の国を自分たちの欲やプライドの国、お金の国、力の国にしてしまいましたけれども、神の国が来た、そして神の支配の中でそれらが正される、だから 悔い改めなさいというのが聖書のメッセージでした。第一ヨハネの手紙の方ですね、第一ヨハネの2章15節にはこの言葉があります。あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。金持ちの華やかな葬儀では個人の業績について語られ、褒め言葉が交わされたと思います。その中で友人は例のようにこんなことも言ったのかなと想像します。天でまた一緒にうまい酒を飲もう、今度は毎日飲んでも使いようにならなくていい。しかし実際には金持ちはハデスに移動されていました。その場所は苦しい場所、そこにはうまい酒はないようですね。そこからアブラハムとラザロを見上げていました。これまでは自分より貧しい人々を、見下していた。自分の家のそばに横になっていたラザロを見下げていた。今度は立場が反対です。どんでん返しですね。すべてを持っていた金持ちはここでは何も持っていません。苦しみの中にいます。そこではお金や地位や名誉は何の役にも立ちません。悲しいことはこの金持ちはまだ自分が金持ちで何らかの力を持っていると勘違いしていること、傲慢な態度を持っているということです。そしてアブラハムにラザロをここに送ってくれと、自分の喉の渇きを何とかするようにしてくれと注文します。金持ちはここに及んでもラザロを自分の思うように使えると思っています。哀れに思います。反省や謝罪の言葉は一つもありません。アブラハムは金持ちのその願いは叶えられない、それはできないようになっているというふうに説明します。金持ちは金の力でこの世では大抵のことが自分の思うようになったかもしれませんが、ここでは違います。この例えの教えは、今の世が全てではない、目に見えるものが全てではない、なぜ金持ちがその苦しみの中にいるのか、自分のことしか考えていない、神のことも人のことも考えていないで、金があるから神はいらない、そういう態度で生き、金を頼りにし生きてきましたけれども、ここでは神はお金は助けてくれないということが分かりました。テモテの第一の手紙6章の17節にはこういう言葉があります。今世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならず頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。イエス様もルカの12章で、人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないというふうに言われました。 この金持ちはその自分の願いが叶えられないということが分かると、もう一つのことを頼みました。自分の5人いる兄弟のところにラザロを送ってくれ。アブラハムはその兄弟たちには神の言葉である聖書が与えられている、その聖書の言葉に耳を傾けるべきだというふうに言いました。金持ちは、いや聖書は十分じゃない、誰かが死人から復活すればいうことを聞きはずだというふうに、この金持ちはアブラハムに、あるいは神様に伝道のやり方のアドバイスをします。アブラハムの答えは、いや聖書は十分だというふうに、金持ちの理屈は、通らなかったということです。確かにヨハネの11章にイエス様が復活させた人が登場します。その人の名前を覚えてますか？その人の名前もラザロでした。ヨハネの12章の10節では、パリサイ人たちはその復活したラザロを見て悔い改めたかというと、逆にそのラザロを殺そうとしたと書いてあります。ルカの福音書の中で、確かなものは何か、それは神の御言葉である。ルカの一章のところでルカはそのことを、テオピロという人に対して、言っています。そしておそらくテオピロはこのルカの福音書を読んでクリスチャンになったかな、クリスチャンになったのではないかというふうに思いますけれども、このテオピロはテオピロ閣下というふうに呼ばれてますから、富と地位を持っていた人のようです。そして彼にとっても放蕩息子の話であるとか、そして今日私たちが学んでいるこの金持ちとラザロの話も参考になったのではないかというふうに思います。ルカ16章のポイントは、死後の世界の話ではなくて今の世で今をどう生きるべきかというのがポイントであると思います。イエス様のことを嘲笑っていた、お金についてイエス様が教えていたことをに対して嘲笑っていたパリサイ人たちに対する教訓です。金持ちは金と自分の力で生きていました。死も乗り越えられると思ったかもしれませんが、それはできませんでした。私たちはこの世に裸で来て、そして裸で帰ります。地獄の沙汰も金次第ではないということです。大事なことは、神が私たちに委ねてくださっているものを今どう使っているか、どう生きているかということです。第一ペテロの4章のところを、4章の7節から11節を読みします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているんですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世を限りなくありますように。アーメン。 この金持ちの問題はモーセと預言者の言うこと、聖書のことですね、聖書の言うことを聞いていなかったということです。そしてその聖書の中で最も大切なことは神を愛すること、そして人を愛することでした。この金持ちはそれをしていなかった。自分の好きなようにやる、そしてやりたいことをやる、この世ではそれが成功というふうに考えられていますが、果たしてそうでしょうか。あるいはこの世はうまくいかないけれども、あの世では自分の思うようになるというふうにクリスチャンも考えがちかもしれませんが、果たしてそうでしょうか。聖書の教えはそうではなくて、私たちの思い、私たちの考えも変えられる必要があると教えていると思います。イエス様が教えてくださった主の祈りの中に、御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りがあります。その祈りを祈り続ける、そして日々神と共に歩むことをその祈りは教えてくれます。そしてその祈りは私たちを変える祈りでもあります。私たちの思い、考え方、私たちの心をふさわしいものに変えてくれる、そういう祈りであると思います。この世にあっても、次の世にあっても神に従う、それが私たち人間の立場であると思います。この世は全てではないということですね。そしてこの世には勝ち組、この世の勝ち組というのが次の世では負け組になっているということがあるということをこの例えから学びます。そして私たちは何組に入るべきか、神の恵みに入るべきである。そして神の恵みの中に生きる、そして神の恵みの良い管理者として生きることが大事であるということをこの例えは教えてくれます。祈ります。愛する父なる神様、今日は金持ちとラザロの例えから学びました。この世が全てではなく、目に見えるものが全てではないことを確認しました。確かに私たち人間はこの世を、このあなたの国を神の国ではなくお金の国にしてしまいました。お金や私たちの欲によって私たちが管理されるのではなく、神の国の中であなたのによって管理されることを求め、納められることを求め、あなたから委ねられているたくさんの恵みの良い管理者として生きることができますように助けてください。私たちは何一つこの世に持っていきませんでしたし、何一つ持って出ることもできません。ただ私たちの心を持ってあなたのもとに帰ります。どうぞ私たちの心があなたにふさわしいものとなりますように。あなたの心、イエス様の心と似るものとなりますように助けてください。あなたを愛し互いに愛し合う心をお与えください。どうぞ御心を行ってください。御心を行わせてください。私たち一人一人の人生において、日々の生活において、あなたの御心が行われますように。コロナの感染は相変わらず拡大し続けています。主の憐れみと助けをお願いします。苦しんでおられる方々上に神様の癒しがありますように。 医療従事者の方々の上にあなたの特別な守りをお願いします。さまざまな分野で戦っておられる方々に知恵と導きをお与えください。いろいろな面で苦しんでおられる方々の上に主の助けがありますように。このような状況の中にあってあなたの御心がなされ、あなたの栄光が表されますように。私たちがあなたのさまざまな恵みの管理者として今週も生きることができますように、神様の導きをお願いします。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。